お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
石川さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、自宅でのコーヒーの入れ方の前回そのまとめをちょっとしていただきましたので、今日は個々にいきたいと思うんですけども。
はい。
まず最初、マーケットレーに来たお客さんだったら、どんな人が多かったですかね？どういう方法で入れるっていう人が。
そうですね。ドリップ、フィルターとも言ったり、あとはポアオーバーとも英語で言いますね。はい、そちらの、器具の、話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい。はい、ポアオーバー、日本ではドリップっていう、名前なんですけど、まあ、いろいろな種類がありましてですね、円錐型のものが、まあ、主流だったり、逆、台形型っていうんですかね、うん、そういったものもあったりするんですけど、まあ、素材もいろいろありまして、セラミック、まあ、陶器ですね。あとプラスチックや、ガラス、そして、金属のものもあったりします。で、ほとんどのものはですね、その、まあ、台といいますか、その土台の中に、紙のフィルター、ペーパーフィルターを入れて抽出します。
はい。
はい。
買うときにですね、このドリップの器具を買いたいときは、どういうアッセンブリーなんですかね。例えばその上に乗っけるその陶器の部分といいますかね、それだけを買っていくんでしょうかね、はい、みんな。それともそれを乗っける台から何かみんな買う、一式買うんですかね。
そうですね。まあ、抽出した時の、まあ、一番大事なのはその、フィルター、コーンって呼ばれる部分、その、うん、ペーパーフィルターを置く部分ですね。その部分を、うん、購入していただかないと、抽出はできません。で、大体、まあ、ご自宅に、まあ、もちろん皆さん、マグカップとかお持ちだと思うんで、それを下に置いて、抽出することが可能ですね。はい。で、やっぱり、もっとこだわりたい、抽出をもっと、美味しくしたい、美味しくコーヒーを入れたいっていう人は、例えばですね、ケトル、やかんをですね、注ぎやすいものに買い替えたりとかですね、まあ、持ちやすかったりとか。で、あとは、スケール、はかりですね。はかりを、まあ、自宅のものを使ってもいいですけど、買ったり使ったりして、湯量を調べながら、見ながら、抽出するっていうこともありますね。で、あとは、タイマーですね。抽出する時間っていうのを測るために、キッチンタイマーを、まあ、持ってる人もいると思うんですけど、はい、使われる方がいます。
そうすると、システムとしてはですね、まず、マグカップがあって、その上に、その、コーンというか、その、ドリップを乗っける台があって、そこにドリップを乗っけるわけですね。
はい、そうですね。はい、うん。
そのドリップの中にフィルターが入るんですか？
そのコーンの中に、フィルター、ペーパーフィルターが入りまして、うん、で、そこに、引いた豆を入れます。
はい。この豆の引き方なんですけど、ドリップだったらどのくらいなんでしょうかね？
そうですね。結構粗めですね。粗めといっても、エスプレッソマシン用の液目よりももっともっと粗めで、あとはですね、プランジャー、金属のフィルター、結構メッシュの形式なので、すごく粗く引くんですけど、そこと、まあ、エスプレッソ用の、引く粗さの中間ぐらいで引いてもらえばいいですね。だいたい、どのぐらいって言いますと、食塩ぐらいですかね。はい。塩ぐらいの、はい、粗さで削っていただければいいと思います。それよりか、ちょっと細かいぐらいですかね。はい。
なるほど。あまり細かすぎると、下にカスが出てきちゃいますよね。
フィルターの下に。ペーパーフィルターなんで、なかなか出ないんですけど、お湯が、その時間内に落ちないんですね。なので、カッチュースと言いますか、味が変わってしまいます。
濃くなっちゃうんですか？
はい、そうですね。
うん。はい、そうかといって反対に、その粗すぎるとですね、全然その抽出できないということになるんですかね。
はい、そうですね、シャボシャボって言いますか。まだ削られた豆の中に、旨味と言いますか、味の成分が残っている状態で、お湯だけ落ちちゃうんで、水っぽくなります。
うん、なるほど。
はい。
そうそう、本当に、その豆の引き方が決め手になるわけですけども。
はい。
オンラインで買うときはそういうふうな区分ってあるんでしょうかね、マーケトレーの場合。
マーケトレーのオンラインの場合は、どの粗さで引きますかっていうふうな、選べるようになってます。
はい。はい、
なので、その、ドリップ用、ポアワー用って、書いていただければ、お店の方で削ったものを送ることは可能ですね。なかなか自宅でグラインダーを持っている、うん、ミルを持っているっていう人はいらっしゃらないと思うんで、ね、そういったのも可能です。
なるほど。はい。選ぶときは、その具体的にどういうふうに書いてあるんですか？マーケットレーンのオンサイトの場合だと。ドリップ用とかそういうふうに書いてあるんですかね？
そうですね。英語ですと、まあ、ポアオーバー用とか、フィルター用とか書いてあったりしますね。
うん、
で、エスプレッソ用と選んでもらうと、もっと細かく引くことになります。でも、コーヒー豆自体もですね、フィルター用とエスプレッソ用と2種類で分かれてます。それは深さが違ってて、その用途に合わせて、焙煎を変えてます。
うん、なるほど。そうするともう豆で、その、自分で引くにしても、その豆で買うときも違う種類なわけですね、そこ。
そうですね。はい。うん、ちょっと、わかりにくいかもしれないですけど、まあ、ちゃんと記載してあるんで、それを見てもらえば、大丈夫ですね。はい。
うん。その他に注意しなくちゃいけないのはどういうとこでしょうね。
そうですね。やっぱりお湯の温度っていうのも大事なんで、まあ、すごく細かくこだわる必要はないんですけど、だいたい、まあ、沸騰してから、注いでもらう、抽出してもらうってことですね。はい。沸騰して、まあ、ちょっと、まあ、待ってもらって、抽出した方がいいですね。沸騰してる状態でいきなり注いでしまうと、やっぱり、コーヒーもびっくりするって言いますか、味に影響が出ます。あまり良くないですね。だからといって、ぬるすぎても、やっぱりダメなんで、コーヒーの温度っていうのは、だいたい90度以上で抽出してもらえば大丈夫です。
なるほど。そうするとなんかやっぱり温度計が必要になりますね、やっぱり。
そうですね。使う人もいますけど、まあ慣れますと、最初のうちは温度計で、うん、今の状態で注いだら、問題ないなっていうのは分かってくるんで、そうすると使わないですね。僕は自宅では温度計は使わないですね、ほとんど。ドリップ抽出するときは。
ああ。
はい。
すると代わりに何を使うんですか？例えば時間ですかね。それとも缶ですかね。
そうですね。時間ですね。はい。だいたい、お湯を、沸騰したお湯を止めてから、ちょっとしてから注ぐようにしてるんで、問題ないですね。
何分間、あるいは何秒間ぐらいですか？
僕が、例えば、一杯半分で抽出するときはですね、だいたい 15g の豆を使うんですけど、そのときはだいたい2分半ぐらいで全てがお湯が落ちるように抽出はしてますね。
はい。なるほど。そうすると、お湯が冷えるまで、少し冷えるまでの時間も全部含んで、ということでしょうかね。
2分30秒。
はい。
そうですね。その間に、まあ少しちょっと、油温は下がってしまうと思うんですけど、そこまではあまりこだわってやってないですね。問題ないです。
うん、
はい、
うん。
で、あとはそうですね、本当に結構こだわる人は、フィルターコーン、まあ、セラミックなんで冷たいじゃないですか、最初は。その、はい、状態でやっぱり出してしまうとあまり良くないということで、一回お湯を流して温めてから、それと同時にですね、下のマグも、温まって、ペーパーフィルターも、ね、少し濡らした状態で、
うん、
出してしまうともっと美味しくなると思います。
はい。それから先ほど一杯半っていうふうにおっしゃいましたけど、その半っていうのはどういうことなんですかね。
はい、15g で抽出するときはですね、すべての湯は僕は 260ml 入れるんですけど、まあコーヒーの、削った部分にですね、お湯が多少残ったりするので、抽出しきった、コーヒーってのはだいたい220、30ぐらい出るんですね。まあ 20g ぐらいはフィルターコーンの上とコーヒーと一緒に、残ってる状態なんで。で、その200、まあ大体 20ml っていうのは、220g っていうのは、まあ1杯から 1.5 杯っていうふうに考えてます。
なるほど。
はい。
で、もっと杯数が多くなったら、もちろん増やさなくちゃいけないわけですよね。
そうですね。はい。もっと増やさないといけないですね。その時にもまたちょっと抽出のレシピは変わってきます。例えば、ユーロはもちろん変わること、抽出する、時間も変わりますね。温度は一緒ですけど。
わかりました。じゃあまたこの続きは次回お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。